それでは本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙3章20節4章1節です。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。それでは本日は本谷真由さんに、証しをしていただき、分かち合いの時を持ちましょう。
おはようございます、先週も少しお話ししましたが、日本に帰ってきました、帰る前はやはりもうあそこに行って誰と会って何を食べてって馴染みの店に行ってってこう楽しいことばっかりもう旅行気分ですごくウキウキ考えていたんですけども、実際にやはり家のないところ、住む家のと、ないところに帰るっていうものがこれほど不便なものかって思い知らされるビジットでした。というのがやっぱり駅近でスーパーも近く徒歩5分圏内にあってっていうところにアパートを取ったつもりでも、やはりその暑い蒸し暑い中、こう家財道具なんて言うんですっけ、ティッシュだとか、ゴミ箱一つ、鍋に一つにしてもないところを、やはりそれを100均から抱えて、帰って、こう牛乳を何本か買ってっていうことを繰り返すと、家がない、車がないってこと、こんなに大変なもんかっていうのをちょっと思い知らされて、すごく不便。まあ、息子、前に日本にいた時に通ってた習い事にも連れてったんですけども、まあ駅まで歩くのは近いのかもしれないけど、駅から降りてそこからまた歩く、もうなんかこうこの3週間で私なんかアメリカにいる時よりすごいなんか徒歩万歩計をつけたらすごい何キロ、1日何キロ、5キロぐらい歩いてるんじゃないかしらっていうぐらい歩いて、痩せて帰るんじゃないかっていうぐらいの、まあ、不便さ思い知らされました。で、やはりこう毎日毎日人と会って、まあこうあの時にお世話になってね、ありがとうとかって言って、こう毎日人と会うたびにこういい料理、いいレストランに行ったりしてるんですけども、なんかそれもまあものの1週間で食べることにもこうもう珍しくなくなるっていうか飽きてきて、そしてやはりそこに住んでいて、現在進行形でそこで生活していて、そこで行事を共に活動している人と、そこにパッと帰ってきて、まあ会おうや、久しぶりだねなんて言って会ってる人と、やはりどことなくなんかどことなくというか、こうみんなはウェルカムなんですけれども、私の中でああ、もう、私、こっちの人間じゃないし、みんなとちょっとテンポ違うし、みたいな、自分の中での疎外感。ああ、私の生活ここにないし、っていうような疎外感を感じるようになりました。それが一週間目ですね。で、まあ、バタバタ人に会ったり、こう、するのも忙しく、2週間目には、この間お話しした、お金のこと、税金を払いに行ったりとか、今あるものをさ、アメリカの生活に向けてどうするのかっていう手続きに、入ったんですけども、入るというか、そしたら、まあ、それ、あれができない、これができない、送金できない。で、じゃあ、現在持っている口座から送金ができないんであれば、そういうメガバンクみたいなところとか、例えばはトランスファーワイズとか、そういうので、まあ、新しく口座を開設したり、システムを、日本から送金できるようにっていうのも試みたんですけど、住所がないからできない。住所、身分証明書に現在、日本にある住所が必要っていうことで、やはりここ、私は、ここの人間じゃないんだと、みたいな、っていうのが、こう、もうすごく不便。 あ、もう住んでいない。本当に、こちらに生活がないんだな、っていうのを思い知らされてですね。かといって、アメリカに基盤があるんですけども、アメリカの生活っていうのも、まだ2年、ちょっとで、そんなに日本に自由自在に好きなことをしゃ、あの、伝えられて、好きなことを、こう、サービスで受けれて、え、あの、サービスを受けれてたように、自由自在に生きていけれるかって言ったら、生きていけているかって言ったら、そうでもない。ああ、なんかこう、なんか不思議な感覚。え、私って、何人なんだろうって言ったら、なんか不思議な感覚に襲われたというか、なんかこう、虚無感を感じたんですね。で、朝向こうで6時とかに目が覚めて、その借りてたアパートの裏に山があって、その山を、まあ、15分ほど登ったとこに母の実家のお墓があって、そこに、まあ、たまに何回か、母も父も分骨して、それぞれお互いの実家に骨も入れて、教会にも共同墓地で入っているっていう形になってて、まあ、私もちょっと一人でそういうところ、まあ、家族でも三人でお墓参りっていうのはしたんですけども、朝早く起きた時には、まあ、母のその実家の墓に歩いて散歩がてら行ってみたり、父の、まあ、それはちょっと呉の方にあるんで、電車乗って行ってみたり、共同墓地に行ってみたり、そこで、お母さん、まあ、お父さん帰ってきたよ。で、まあ、お母さん、お父さんがそうやって一生懸命働いて、残してくれたものを、まあ、今、こういう状況にあって、なんか、どうすればいいかわからない。なんか、どうやって生かしていいのか、わかんないし、もうなんかこういうことに、こういろんなところに断られて、いろんなところにまあ足を運んでいったけど、ちょっともう疲れたよ。もうなんか、どういうふうになんかしていいのか、あなた方がせっかくこう、孫にも私にも残そうとしてくれていたものを、なんか、どうすればいいのかわかんない。もうちょっと、精神的にもちょっと疲れていたんですね。なんか、無駄にすることになるかもしれない。疲れました、私は。っていうことで、ちょっとお祈りというか、こう、語りかけていたんですね。で、朝だったんですけど、ふと、なんか空を見上げてですね、何を思ったか、なんか、まあ、それまでは両親に語りかけていたんですけども、ふとこう、空を見上げて、ああ、主よ、来てくださいって思った、祈った、わかんないですけど、なんかこう、もう毎日毎日こう、私の生活はここにないし、そういうこう、日々の life is paperwork, life is paying tax みたいな感じで、こう、胸の痛みを覚えていて、なんか心の痛み。なんかそういうことを愚痴っている時に空を見上げて、そういうふうになんか心から叫んだんですね。で、なんかその次の日に朝目覚める時にも、なんかこうまだ目も開いてない意識がこう目覚めた瞬間にも、そうやって主よ感謝します、主よ来てくださいっていうふうに目を開く前に、自分が言ったのを覚えています。で、やはりそこに住んでいないから、そのサービスを受けれない、行政的に、できることができない。やっぱりアメリカに来ていれば、アメリカに住んでいれば、やはり私もこっちで働いていると、やはり保育士として働いていると、ガバメントから、ボーナスがもらえたりとか、まあ、いろんなことで、やはり、その生活が、やっぱり、そこにいるっていうこと、そこで生活するっていうことは、その 国の力によって守られて家族の生活が支えられていくっていうことだけだなぁと思って、やはりそれを日本には住んでいないから今できない。うん、なので、で、その、あ、神様、あ、主よ、来てくださいっていうのは、やはりこの世に生きていながらも、私たちの住むところ、国籍、いずれかの日に住むところは、やはり今も二重国籍というか、この地で生きていながら、私たちの籍っていうのは天にあるんだなっていうのを多分自分が本能的にその時感じたんだと思うんですよね。だから、やはりその、そこに住んでいないと受けれないサービス。私たちは今手に住んでいる、この地に住んでいるんですけども、籍はそこにあって、神様から守られて、選ばれて、守られて、恵みをいただいてるっていうのを、感じたというか、思ったんですね。で、これは、ヨハネの14章の、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなたのために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなたに場所を備えたら、また来てあなた方を私のものとして迎えます。っていうふうに、神様が私たちのために、場所を用意して、そしてその時が来たら、わざわざ神様が迎えに来てくださる。で、そこまで言ってくださっている恵みに、預かっている。こう、日々のこの生活の中でいろいろこう、疲れたりももう、めんどくさいな。生きていくことって疲れるなって私もすごい、あんなにこう夢見た日本、帰ったらもうあれしてこれしてあれ食べてあの人に会ってってすごい楽しみにしてたんですけども、ちょっとこうハートブレイクのこう疲れたよみたいな感じの旅行でもあって、そこでやっぱり天を見上げた時に、なんかそうだ、ここの生活、あ、ここに席があるんじゃなくて、神様がそうやって私たちをわざわざ恵みの中に入れてくださって、迎えに来てくださるまで言ってくださっている平安と確信があるんだなって、気づかされた旅行でした。で、その4章、先ほど読んでいただいた4章1節っていうのが、パウロが文章一節のところでしっかりこう立ってっていうふうに、そうですね、私の愛し慕う者たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってくださいっていうのは、やはり私も、その旅行の間にいろいろ傷つくというか、こう不安になって、不安に駆られて、もうどうすればいいのか、こうこの先みたいになってしまったんですけれども、やはり神様に会って、しっかり立って前を向いて、信頼して、終わりだけを、死のその時だけを見るんではなくて、その先にある、喜びですとか、そこまで行くまでにどういうふうに、死ぬことだけではなくて、そこまでをどういうふうに神様に、神様と密接に歩んで近づいて、先ほど、言ったように、神様、主よ、来てください。私と一緒に共にいてください。感謝です。っていうふうに、その気持ちを、その時だけじゃなくて、この 天から神様から与えられている恵みをここの地においてもう、覚えて毎日こう神様と一緒に生活していくことがすごく平安が与えられるし大切なことなんだなっていうふうに思い知らされたというか3週間でした。以上です。
ありがとうございました。それでは今の、マリさんの証を聞いて、何か思うことがあれば、どうぞ。キリさんどうぞ。
感動しました。今の証。自分もですね、ちょっと前までは、最近はちょっとね、なんか神様がやっぱりそういうふうに導いてくれたのかな。どういうふうに導いてくれたかっていうと、なんか、伝道のことに関してね、自分はここにもう35年ぐらい住んでるんですよね。確か。今65ですから、30歳の時ちょうど来たんですよ。で、やっぱり、30年日本に住んでて、2年住んでる人と、そういう比べてるんじゃないんですけども、その若い時に来た人っていうのは、やっぱり30年住んでても、やっぱりもうこっちに慣れちゃうんですよね。僕は30歳に来たから、もう完全に日本ですよ。日本の感覚があるわけですね。で、まあ、そういう感覚を自分が持ってて、で、伝道したいっていうのも、日本でなんで伝道したいのかっていう、突き止めて言うと、もちろん日本語が英語よりも流暢に喋れるっていうのもあるけれども、やっぱり日本が、なんていうか、自分で考えてたんですよ。日本がいい。日本で伝道するって。でも、それっていうのは、なんかちょっと違うなと最近思ってきて、もちろん日本で伝道する、したいんですけども、その前にやっぱり、今はさっきの聖書じゃないけども、どこに国籍があるかということなんですよ。本当に。それを、やっぱり最近、マリさんが感じたように、私もなんか感じてきて、国籍がある上で、あなたは、神様の御業によってここに生まれて、日本のベースがあるところで、ただ育ったと。ただっていうのはあれだけど。そこで、やっぱり、なんていうか、前はなんか自分で、俺は日本語喋れるから喋れるから、やっぱり日本に行って、この御言葉を述べ伝えたいとか思ったんだけども、それちょっと違うなとか思って、やっぱり国籍は天にあるから、もう一度考え直そうと私は思ったんですよね。やっぱりなんで自分がこれ祝福されてるのかって考えたときに、やっぱり神様を知った、なんかの理由で、本当は友なんですね。やっぱり友がすごいと。友がいなかったら与えられてなかった。で、言葉を発する友。言葉じゃなくても仕草、目の見えない人とか、耳の不自由な方。何か、仕草、すべてのことにおいて、やっぱり人が与えていく、伝えていくっていうのが必要だ。それは、日本でも、アメリカでもない。やっぱり、天からの授け物を、自分が、天に国籍があるものが伝えていくと。で、みんなも天に国籍を持ちましょうということをやっぱり伝えたいと。だから今の、今日のメッセージ。まずは、自分が、のアイデンティティは、イエス様につながったんだということ、天にあるということ、そこをね、やっぱり、もっと自分で自覚していきたいっていう、今のメッセージで思いました。以上。
どうぞ。
アメリカ来て35年と3ヶ月か。
35年と3ヶ月経って、今の話聞いて思ってたんだけど、前もこれ話したけどね、日本にいる時から、特に幼稚園の頃は教会に行ってるだけでいじめられてたっていうのがあってね。で、なんかこっち来てしばらくして、やっぱり人種差別とかにあって、嫌な思いをさせられて、で別に帰って日本にいても、別にね、なんていうの、疎外感を感じるってわけじゃないんだけど、でも振り返ったらどこ行ってもなんか自分はマイノリティなんだなとか思ってね。なんか周りとちょっと違うっていうのをいつも感じながら生きてきた部分があって、なんかそれがいいのかどうかわかんないんだけど、良かったなと思うのは、なんか日本人、まあ、ここにいる人たちはどうかしんだけど、多くの日本人って、家を持ってたら死ぬまで何代もその家に住まなきゃいけないような、気持ちが強い人多いと思うんだけど、そういうのにとらわれなくてよかったなっていうのがあるかな。特に、自分がアメリカ来る前に親父に言われたのが、アメリカに行くまでの分は面倒見るけど、なんかアメリカにこだわらずに世界のどこにでも墓場を用意する気持ちで行ってこいって言われて、アメリカにこだわらないどころかニューヨークにばっかり住むようになっちゃったんだけど、いろんな友達がいろんな国住んでていろいろ考えたことあるけど、なんだかんだでニューヨークに着いちゃってね。かといってここがふるさとじゃないわけで、ほんとね、今日の話のように、うん、まあ自分にはふるさとないなと思いながら生きてる部分があったけど、やっぱり国籍は赤身のところって感じかなっていうのを改めて感じました。まあもちろんね、家をどうに、実家をどうにかする、どうかす、しなきゃいけないという課題はまだあったりして、多分そういうのも、アメリカ人が持つ、アメリカ人でもしかしたら似たような境遇の人がいるとして、都会に住んでるけど田舎の両親が亡くなって家はそのままでっていうのは、そういう人もいると思うんだけど、やっぱり日本人として気持ちが違うっていうのはやっぱり、日本人が持つ家っていうのとアメリカ人が持つ家っていう、その感覚が全然違うと思うのね。特に自分は長男だからっていう、あれで、親父から一回も長男だからって言われたことないんだけど、周りが常に長男って言ってて、後継ぎって言いながら勝手なこと言ってね、それ育ってることになるんで、なんか自分がどうにかしなきゃいけないんだっていう感覚が、どっかにあるんですね。その辺アメリカ人と違うのは、売ればいいじゃん、じゃないんだよね。売るときにもちゃんと気持ちの面で整理をしてから、物はもちろんだけど、気持ちの面で整理して、っていう感じで、ね、売るなら売るで、近所にも挨拶回りしに行くことになるだろうし、特に田舎だから、ね、田舎のしがらみっていうのもまたぶつかりながらやんなきゃいけないだろうし、いろんな面倒なことがあってね、やっぱりその辺アメリカ人の方が気が楽なのとか、なのかなとか思っちゃったりもするけど、ただやっぱりどこにいても、大丈夫とまでは言わないけど、うん、まあ、綺麗事に聞こえるかもしれないけどね、主と共にいればどこにいても大丈夫っていう気持ちを持てればいいかなと思いました。はい、そんな感じです。
うん、うん、はい。私はなんか、いや、森さんの人と聞いて、そう、思ったのが、自分とこう、のことでこう、なんか、なんか、なんて言うんだろう、結局、なんか自分がコントロールできることと、コントロールができないこと。で、結局そのコントロールできないっていうことが、やっぱり、なんて、アウトカム。結局その結論っていうか、そのアウトカムがすごく、多分みんなそう、多分そうですけど、私も特にその、今こういう、このコントロールできることだけど、コントロールできないことが、結局それが、それを望んでるというか、すぐそれが欲しいというか、解決したいというか、結論というか、そういうことを、望むというか、じゃないとやっぱりイライラしたり、どうしよう、こうしようとなってね、しまうじゃないですか。だからその、コントロールできることを、コントロールできることを、はできる。だけど、コントロールできないことを、そこを神様が、ちゃんと何か用意してくれるなってことを、常にそこを、なんかもう神様に、なんか委ねるというか、だからその、4節の一章とか、その、なんかすごく、その stand firm っていうことはそういうことだなとすごく今思ったんですけれども、そう、だから結局コントロール できないことだけどやっぱりコントロールしたいから、そこがどうしよう。それでなんか、ああ、みたいな感じで、なんか、そうだ、森さんのそのね、そのこと聞いてるとそうだよね。なんかコントロールしたいけど、今できないことで、できるだけ今、ステップというか、プロセスをしたんだけど、それ、まだ結論というか、アウトカムが、そのコントロールできないからっていうのもあると思うんですけど、だからそう聞いて、ああ、そう、やっぱりそこをやっぱ神様が、ね、なんかちゃんと、なんか、委ねてくれると思うんで、そう、でもやっぱり、そう、今はそういう、あの、アウトカムというのはないけど、その、何がそれまでできるか、自分ができることを、コントロールできることをやってみたら、絶対神様がその、ね、アウトカムというか、それをなんか出してくれるっていうような、だと思うんで、はい、なんか、それを聞いて、私も今そういう、なんか、ことを今、仕事まで、そうなんですけれども、そういうことあって、あ、なんか今日すぐそれ、あ、こういうことかって、あの、はい、感じました。
でね、私はね、この前ね、なんかね、ああ、なんとなく気持ちわかるなと思ったのが、こっちの方で、ね、転職をしてこっちに住むことに決めましたっていうふうな人に会って、それで、ああ、じゃあこっちの方が好きだったんですねっていうふうに、こっちの生活の方が好きだったんですねって話をした。いや、そうなんだけれども、自分は、あの、全くアメリカ人と一緒にいることもそんなにできなくて、だからこういうふうに半分日本人のところにいて、半分アメリカ人のところにいるのが、あの、とても心地が良い人間だから、だからこの後ずっと住み続けるのかとかわからないけれども、あの、ね、とにかく、あの、そういうことなんですよっていう話を聞いて、あの、すごい気持ちわかるなと思って、それで、私も、で、で、なんとなく思っているのがね、私、日本ってこの前住民票を取り除くことができたんだけれども、その時に、あの、私が、あの、日本って、あの、ずっとこっちにいるものだから、日本の、あの、なんだっけ、年金を払っていない。それでもう払うんだったら今は最後のチャンスだって言われたんだけれども、でも住民票をこれで除くから、だから払えないって、だから年金は払えないことになるって。で、私は、あの、こっちアメリカで年金を積み立て始めているっていうふうなことだから、だからこっちの方にいる予定だ。だからこう年金が払えなくなるっていうふうなことになると、そこでそれなりにそれはやっぱり覚悟するんだよね、やっぱり。日本に帰らないって覚悟。で、そういうふうにしていながらも、あの、やっぱり日本にいる帰った生徒さんたちが、あの、私が、あの、こっちの方で本当に一人でこの後も暮らしていけるのかって、帰国を考えたらどうだっていうふうなことを、やっぱり言われるようになるのね、この年になるので。で、それで、でも、そういうふうにして考えても、やっぱりこっちの方で年金も積み立て始めて生活もしているわけだし、で、あの、今私が仕事ができているのも、自分のやっているのも、あの自分で、あのそういうふうな体どうやって使うかとか、それとか、実際に誰かが演奏しているのを聞きに行って、ああ、こうやって使える、体って使えるようになるんだっていうふうなことを考えながら自分で、あのこう、自分でこう勉強していて、その結果を人に出しているから、できて仕事になっているわけで、じゃあそこがなくなって、じゃあ日本に帰って、じゃあそこで私はやっていけるかっていうふうなことになると、ちょっと違うだろうと思いながら、で、いるわけなのね。だから、そういうふうにして考えていると、あの、こう、日々、あの、自分の体力の衰えとかもあるわけだし、そうして考えると、なんか日々不安になるところがある。こっちの方に、私は永住権を持っているけれども、それを私を支えてくれ、ね、日本のように支えてくれる場所ではないっていうことが分かっているわけだから、だから日々不安になり、でも、あの、そこで、あの、じゃあここに いることを自分で選んだっていうふうなところがあり、それでそこのところを、こう、それとやっぱりいる理由っていうのも自分の中であるわけだから、そこをこういうふうに考えて、それで、そこら辺で私があんまり良くないところが、普通って頭で切れて、まあとりあえず日々頑張ろうで終わってしまって、遠い将来を見れないっていうところがあってね。で、そういうふうにして考えていてね。うん。とにかく私とかだと、こっちに来た時もそうなんだけれども、よくわかんないけどこっちだと思ったからこっちに来て、そのままやってて、で、今、それ時のよりも勢いがなくなっているけれども、まあ、今、目の前に、さっきの近本さんの話で言ったけど、目の前にあるところをしっかりやって、それで、こう、で、立っていくしかないんだなっていうふうに、で、そこら辺でもうなんかこの砂渡りのようになっているのを今のところ考えられないから神様に任せているっていうところしかなくてね。だからこういうふうなのをこう聞くとね、なんか、そうだよねと思いつつね、私大丈夫と思いながらね、聞いていたんだけれども。うん。でもなんかこういうふうな家の大変な話とか、うちもあるから、家の土地の話とかも私もあるから、全然動いてくれないのもあるから、神様のことを信じて、信じてやれることをやるしかないなっていうふうに思う。という感じなんですけれども、他に何か思うことがありますか？ない。じゃあ、マリさん何かあります？
あ、はい。大丈夫です。はい。ありがとうございます。
じゃあ、お祈りをお願いします。
はい。はい、天のお父様、あなたの十字架によって、私たちに永遠の命を与えてくださって、感謝いたします。この地上において、どのようにして生きていけばよいのか、分からなくなってしまうことが多々ありますが、そのためにあなたに立ち返ることができますように、また、あなたの用意してくださっている国籍、天があることを喜びとして、私たちがこの地上の最後の日まであなたによって支えられながら日々を、確かに歩んでいくことができますように、私たちの一歩一歩を守ってください。尊き主イエスキリスト様の皆によってお祈りいたします。アメン。
アメン。